さて、今回のディープダイブなんですけど、あなたからお預かりした資料が元になっています。
ええ。
例えば、交通事故の後、MRI を取っても異常なしと。
うんうん。
なのに、すごく深刻な後遺症に苦しんでいる。今日のミッションは、そういう状況から医学的な回復と、あと法的な保障、この両方を手に入れるための脳の再配線というアプローチを紐解いていきます。
ええー、この資料、非常に興味深いのは、多くの人が直面する、この見えない損傷っていうジレンマに、すごく戦略的な光を当ててる点なんですよね。
ほう。
なんていうか、単なる精神論じゃなくて、科学と法律を武器にするんだっていう視点が面白いなと。
まさに。では、これをちょっと分解していきましょう。
はい。
まず、多くの人がぶつかる二つの壁がありますよね。
ええ。
医師からは、これ以上の回復は望めないですよ、と言われ、保険会社からは、画像に異常がないから後遺症とは認めませんと。
そうなんです。
この、絶望的な状況を打ち破る鍵が、資料によれば、神経可塑性にあると。
ええ。
これ、つまり脳は固定された機械じゃなくて、常に書き換え可能なソフトウェアみたいなものっていう捉え方なんですね。
その通りです。ここが非常に面白い点で、神経可塑性っていうのは、脳が損傷しても、別の部分がその機能を肩代わりするとか、自ら神経回路を再構築する能力のことなんです。
なるほど。
で、この脳の再配線っていうのは、その再構築を、積極的に促していくアプローチなわけです。
ほう。
資料によると、開発者自身が2度の脳損傷から社会復帰した経験が元になっていて、もう27年の実績があるそうですね。
なるほど。脳の回復力そのものに焦点を当てるわけですね。
ええ。
でも僕がこの資料で一番驚いたのは、その話が法的な証明っていう全く違う分野にまでつながっている点です。
はいはい。
見えないものを証明するんでしょうか。
そこがこのアプローチのまさに核心部分です。機能が回復しても、それを法的に証明できなければ保証は得られないじゃないですか。
そうですよね。
そこで、このガイドが提供するのが、医学文献とか過去の判例を整理した証拠資料セットなんですよ。
ああ、なるほど。つまり弁護士に分厚い医学論文を渡してこれで戦ってくださいと丸投げするんじゃなくて、
そうなんです、
その弁護士が裁判官とか保険会社に説明できるレベルまで噛み砕いた、いわば翻訳された武器を提供するということなんですね。
まさに医療と法律っていう専門家同士の間にある知識の水を埋める架け橋の役割です。資料の中でも現役の脳神経外科医が日本でこれほど体系化された情報はないと評価している点もその価値を物語ってますよね。
なるほど。ただそうは言っても医学文献とか判例のセットだって言われても、素人からすると本当にそれが保険会社みたいな大きな組織に通用するのかって半信半疑にはなりますが。
ええ、その疑問は最もです。具体的な実績みたいなものはあるんですかね。
だからこそこの資料では画像所見なしから後遺障害急騰級を勝ち取った戦略っていう具体的な事例が挙げられてるんです。
おお、すごいですね。
理論だけじゃなく実際に壁を乗り越えた実績があると。
なるほど。
しかもそれが高額な入院とか通院を伴わずに夫の言葉が戻り家族に笑顔が戻ったといった生活の中での実践から生まれているっていう点が重要なんですね。
生活密着型であると。このアプローチすごく画期的に聞こえる一方で、なぜこれがまだ主流の医療現場で広く採用されてないのかなっていう疑問も浮かぶんですが。
ああ、非常に重要な問いですね。そのあたり資料では何か触れられてますか？
直接的な理由は述べてないんですが、行間から読み取れるのはやっぱり専門分野の壁なんじゃないかなと。
壁ですか？
ええ。医師は画像診断の専門家。弁護士は法律の専門家ですよね。このアプローチはその間に存在する誰も体系化してこなかった領域に踏み込んでいる。
ああ、なるほど。
だからこそ既存の枠組みの中では見過ごされがちだったのかもしれないということですね。
なるほどな。今回は脳の神経可塑性を利用して機能回復を目指し、同時に科学的根拠を持って法的な権利を主張するという二つの側面を持つアプローチを見てきました。失われた人生の主導権を取り戻すための本当に具体的な戦略と言えそうですね。
ええ。最後にあなたに一つ考えていただきたいことがあるんです。
はい。
この資料は健康な脳と経済的な自由の両方を取り戻す権利があると主張しています。
ええ。
ここから浮かび上がってくるのは、 現代医学の画像診断技術が捉えきれない苦痛や障害に対して、我々の社会とか法制度っていうのは、その人の経験そのものをどう正当に評価して、そして支えていくべきなのかというより大きな問いではないでしょうか。